新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は11月の17日水曜日です。今日のニュースいきましょう。エンゼルス大谷翔平選手が FTX と長期契約、報酬は暗号資産と株式。イーサリアムのレイヤー2開発、スタークウェアが57億円調達、評価額は2300億円。三井物産デジタルアセットマネジメント、三菱 UFJ 信託銀行、 SBI 証券がセキュリティートークンの公募ファンドで協業。人気 NFT ボワードエイプヨットクラブ BAYC から音楽レーベル誕生。クラーケン子会社イギリス FCA よりライセンス承認。デロイトがブロックチェーンで災害時保証を効率化、アバランチ採用。チリーズソシオス .com メキシコ参入、クルブサントスラグナとアトラス FC のファントークン発行。
一つ目のニュースいきます。暗号資産取引所 FTX などを運営する FTX トレーディングがロサンゼルスエンゼルスの大谷翔平選手との長期的なパートナーシップを締結したことが11月16日に分かったというニュースです。大谷選手は FTX グローバルアンバサダーとなり、その報酬のすべてを株式及び暗号資産で受け取る予定とのことです。発表によれば、今後大谷選手は FTX の広報担当者として様々な取り組みを通じて FTX のプラットフォームやデジタル資産全般の認知度を世界規模で高めていく役割を担うとのことです。 FTX の創業者兼 CEO であるサム・バンクマン・フリード氏は大谷選手とのパートナーシップについて次のようにコメントをしています。デジタル資産のエコシステムとより大きな金融の世界に革命を起こしている企業として、それぞれの分野でリーダーになるという私たちのコミットメントを共有できるパートナーを継続的に探しています。大谷選手はわずかな期間で野球界を代表する選手になりました。このことと彼がデジタル資産をサポートしていることが相まって、彼とパートナーシップを結ぶことは容易な選択でした。また大谷選手はグローバルコミュニティをより良くすることに情熱を持っており、これは彼と FTX の両者が共有するものです。私たちは大谷選手と様々な慈善活動、特に動物を助けることに焦点を当てた活動で提携できることを楽しみにしています。 FTX はポストシーズンで425フィート約129メートル以上の飛距離を誇るホームランムーンブラスト1本につき1万ドルの寄付を行っていたとのことです。またワールドシリーズでは1本につき10万ドル寄付をしていたとのことです。これまでに FTX は NFL のトム・ブレイディ選手と NBA のステフィン・カリー選手をブランドアンバサダーに起用していました。続いてのニュースいきます。イーサリアムのレイヤー2を開発するスタークウェアが約57億円の資金調達を行ったことが11月16日に分かったというニュースです。なお現在の企業評価額は約2300億円とのことです。この資金調達をリーダーしたのはセコイアキャピタル。スタークウェアはロールアップ技術を用いてイーサリアムのスケーリングプロダクトを構築するスタートアップです。ロールアップ技術は現在イーサリアムのトランザクション手数料や速度の課題を解決するものとして注目されています。ロールアップ技術を使えばイーサリアムのトランザクションをオフチェーンで実行することができるようになります。またトランザクションデータのみをオンチェーンで保存することでネットワークの混雑を緩和し、速度を向上させ手数料を削減することができるようになります。ちなみにスタークウェアはゼロ知識証明技術活用の ZK ロールアップを利用しています。なお NFT 市場向けにスケーリングソリューションを提供している ImmutableX はスタークウェアのプロダクトを活用しています。例えば10月に ImmutableX は TikTok が発行する NFT をサポートすることで話題になりました。
続いてのニュースいきます。三井物産デジタルアセットマネジメント MDM、 三菱 UFJ 信託銀行、SBI 証券、この3社が物流不動産を投資対象とし、受益証券発行信託スキームを用いた資産裏付け型セキュリティトークンの公募ファンドについて協業することを11月17日に発表しました。MDM は2020年4月よりデジタル証券プロジェクト、プロジェクト D を開始し、セキュリティトークン発行を主眼とした実証ファンドの運用を継続しています。今回の3社協業は、このプロジェクト D の最終段階となる私募での販売から個人投資家向け販売への移行に当たるものであるということです。 当該実証ファンドの資産運用会社である MDM とブロックチェーン基盤プログマの提供及びこれを活用した STO セキュリティートークンオファリングや関連業務及び各種実務知見の提供が可能な三菱 UFJ 信託銀行とで具体的な検討を開始し、すでに資産裏付け型セキュリティートークンについて三菱 UFJ 信託銀行との協業実績のある SBI 証券を主幹事証券として公募ファンドの組成を実施するに至ったといいます。今回3社が協業して公募を実施する資産裏付け型セキュリティートークンはプロジェクト D における運用対象であり、三菱 UFJ 信託銀行が受託者を務める六甲アイランド DC の信託受益権の一部を裏付け資産とし、主に個人投資家向けの提供を予定しているということです。この六甲アイランド DC は兵庫県神戸市灘区にある三井物産株式会社と大手外食チェーンの緊密な取引関係に基づき開発された専用設計の物流拠点です。 MDM は同施設を投資対象とする私募ファンドのアセットマネジメント業務を10月8日付で開始していました。発表によると今回の公募ファンドの発行価格の総額は 7.6 億円を見込んでいるということです。なお運用期間は約5年を予定しているようです。MDM は先月10月1日付で各自主規制機関への加入が完了し、正式に金融商品取引業者として営業開始、その後先ほどお伝えした六甲アイランド DC を同社の不動産ファンド1号案件として運用開始していました。また MDM は10月29日付で都心の不動産を投資対象とする2号および3号ファンドのアセットマネジメント業務を開始、これにより同社の AUM 運用資産総額は50億円を突破していました。なおこの投資対象の物件は2号中央区築地、3号世田谷区桜ヶ丘、新宿区中落合、江東区深川の共同住宅です。続いてのニュースいきます。アメリカグラミー賞受賞経験がある音楽プロデューサーのティンバランド氏が人気 NFT ボヤードエイプヨットクラブ BAYC をベースにした音楽レーベルエイプインプロダクションの立ち上げを11月13日発表しました。ボヤードエイプヨットクラブはアメリカを拠点とする企業ユガラボが制作した猿をキャラクターにした NFT コレクションです。ティンバランドを含めて NBA 選手のステフィン・カリー、アメリカテレビ司会者のジミー・ファロンなどの有名人もボヤードエイプヨットクラブの NFT を所有しています。なお9月にはササビーズのオークションで NFT コレクション101ボヤードエイプヨットクラブが約2440万ドル、日本円にして約26億円で落札されました。今回立ち上げられたエイプインプロダクションはメタバースアプリケーションのための音楽やアニメーションを開発するエンターテインメントプラットフォームと企業であり、ティンバランド氏と一部のボヤードエイプヨットクラブの NFT 所有者が共同に設立した音楽レーベルです。そして AIP Ape in Production のヒップホップアクト The Zoo が11月17日にデビュー曲 Ape Shit と NFT のコレクターズアイテムをリリースしています。なお NFT は各 0.25イーサ3000個限定で、記事執筆時点11月17日15時の時点ですでに652個 NFT が売れています。また AIP はこれら制作スタジオのボロンスタジオズと連携し、 AIP のアニメーションシリーズやバーチャルコンサートを制作していく予定ということです。続いてのニュースいきます。グローバルに展開する暗号資産取引所クラーケンのイギリス子会社クリプトファシリティーズが同国の金融規制当局 FCA より MLR ライセンスの承認を受けたことが11月16日分かりました。これによりクリプトファシリティーズはイギリスにおいて引き続き暗号資産デリバティブ取引を提供し続けることができるということです。MLR マネーロンダリングレギュレーションズ2017ライセンスの取得は FCA の規制対象となるイギリス国内の銀行やブローカー、投資会社、決済サービスプロバイダーらとクリプトファシリティーズが全く同じレベルでアンチマネーロンダリング CFT テロ資金供与対策基準に準拠することを示すといいます。クリプトファシリティーズ CEO のゲイリー・ウォラル氏は次のようにリリースにてコメントをしています。機関投資家やプロの投資家は厳格なコンプライアンス要件を持っており、取引先の企業が同じ基準を満たすことを期待しています。とし、今回の MLR の登録は、現在の顧客と将来の顧客がクリプトファシリティーズのプラットフォームで暗号資産のデリバティブ取引を継続するために必要な条件を効果的に満たしています。これにより、当社が提供するサービスを強化拡大し、お客様が投資ニーズに最適な様々なエクスポージャーにアクセスできるようにする道が開かれました、ということです。クリプトファシリティーズは2019年にクラーケンに買収され、2020年に暗号資産会社として初めて FCA から MTF 多国間取引仲介ライセンスを取得していました。またクラーケンはアメリカとカナダにおいてマネーサービスビジネスの認可を受けており、またオーストラリアでは子会社のビットトレードが暗号資産取引所として認可を受けています。また日本においては同じく子会社のペイフォワードアジアが金融庁より暗号資産交換業者としての認可を受け、クラーケンジャパンを運営しています。 続いてのニュースいきます。デロイトがブロックチェーン技術を活用し、災害時における保証申請から助成金支払いまでを簡素化及び効率化するプラットフォームクローズアズ融合 CAYG の試験運用を開始したことが11月16日分かりました。ブロックチェーン技術にはアバラボ開発のアバランチを採用、これに伴い両社は戦略的パートナーシップを締結しています。 CAYG を利用することで災害時に州や地方自治体が行う連邦緊急事態管理庁への災害保証申請を簡素化及び合理化できると発表されています。現状発生している申請時の要件不適合や給付金の重複、書類不備による損失金を削減することを目指しているということです。またザ・ブロックによると、 CAYG は自然災害が発生しやすい米国南東部にて試験運用が開始しているということです。デロイトの政府公共サービス危機管理ポートフォリオリーダーであるアレックス・ハセリー氏は次のようにコメントをしています。災害がコミュニティを襲った時、国や地方自治体の職員は迅速かつ慎重に対応しなければなりませんとし、当社の新しいクローズアズ融合プラットフォームはこれらのリーダーが資金調達の適格性を証明するために必要な書類を集約して検証する準備を整え、将来的に不利な監査結果が出るリスクを軽減する上で重要な役割を果たすことができますとリリースにて述べています。災害に関するブロックチェーン活用例としては、今年3月にデンマーク赤十字社が火山関連の災害支援を目的にブロックチェーンを活用したキャットボンドを発行しています。キャットボンドとは天災などで被害を受けた際の保証契約を組み込んだ債券で、この取り組みでもブロックチェーン技術を利用することで援助を迅速に行えるとしています。続いてのニュースいきます。ファンエンゲージメントプラットフォームソシオス .com がメキシコ市場に参入することが11月16日分かりました。ソシオス .com を運営するチリーズはメキシコのクラブ運営会社であるオルレギスポーツと提携し、同社が運営するメキシコサッカーリーグのリーガ MX 加盟チームであるクルプサントスラグナおよびアトラス FC の公式ファントークンを発行するということです。ソシオス .com はチリーズのブロックチェーン技術を活用し、プロスポーツチームがファントークンの発行と販売ができるプラットフォームです。ファントークンを発行することでスポーツチームは資金調達でき、またファンはファントークンを購入することでチームが行う投票企画に参加できる権利やグッズなどを入手できる権利などを取得できる仕組みとなっています。この仕組みによりチームとファンに新たなエンゲージメントを生み出すことが期待されています。なお両チームの公式ファントークンの販売時期及び価格などの詳細については近日中に公開されるようです。チリーズは欧州のプロサッカーリーグの多くのチームを中心に提携を行い、ファントークンを発行しています。すでにチリーズと提携したスポーツ組織は90を超え、最近では欧州以外にもブラジル、アルゼンチン、韓国のサッカークラブとの提携も行っています。先月10月にもチリーズは初の市場参入としてコロンビアのサッカークラブミジョナリオス FC との提携を発表していました。またチリーズはサッカークラブに限らず NBA や格闘技団体やカーレースチーム、 e スポーツチーム、クリケットチームとの提携及び公式ファントークンの発行も行っています。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日も新しいコンテンツ出させていただいております。雑誌ゲーテが暗号資産やブロックチェーン業界のキーパーソンを取材する連載、暗号資産は世界をどう変えるかとコネクティビーのコラボ企画、今回はミスビットコインこと株式会社グラコネ代表取締役である藤本舞氏のインタビュー動画の全5回中第4回目となっています。今回はビットコインは怪しい投機と言われたらというタイトルで、藤本氏に業界外からどのようにビットコインが見られてきたのか、そしてそれがどう変化してきたのか、そしてビットコインをどのように伝えていくべきかについて語っていただいています。こちら記事から動画確認できるようになっておりますので、ぜひご確認ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースコンテンツなどはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。